3から始めるヘミングウェイ方式。ヘミングウェイ方式は目標を量、時間と2つに設定するテクニックとして知られています。どちらかを達成することで自分を責めるというのを低減する効果があります。失敗に対する考え方は当サイトでも紹介しているバックアッププラン、プラン B に近いかもしれませんね。継続することが苦手な方は、自分でも笑っちゃうくらいの少ない量と少ない時間を目標に設定するのをお勧めします。それは、量か時間をクリアして、その先の継続というものをクリアし続けることが大切だと思うからです。私はというと、根っからの怠け者なので、運動でヘミングウェイ方式を最初取り入れたときは、スクワット3回するか、1分間の直立不動を実行するという設定から試していきました。調子がいいときなら、スクワット50、100回はできるかもしれない。けれど、人間には日々の気分や疲労度の浮き沈みがあります。最大回数より最小回数を基準にすれば、最小を積み重ねることで日々底上げしていくことも可能になります。そして気づいたのが、実際に実行するとスクワットが3回で終わることはほぼないです。3回目を終わる頃にはイデオモーター効果が発動され、観念が活性化されるのか、キリのいい10、20、30回まではやろうという心理になったりします。もちろん3回でも毎日のように達成していければ、それは立派な運動習慣だと思います。この時点で量の目標はクリアしたことになりますが、もう一つのポイントは日常的に。1分間の直立不動もほぼ実行することがない。皆さんは部屋の中では普段いかがお過ごしですか？私の場合、椅子に座ったり、ベッドに横になったり、立つといえばスマホなどを触ったり、身支度の時にするといった具合です。1分間の直立不動は客観的にシュールな絵になりかねないので、それはそれでおかしくていいと思っているのですが、真顔で直立不動するくらいなら3回くらいスクワットした方がいいという気持ちになります。もしそれでもスクワットができない場合でも、この直立不動は捉え方次第で意味のあることに変えれます。それは昨今、さまざまな研究でもストレス解消やリラックス効果、集中力向上の効果があると言われるボディースキャン瞑想としても置き換えることが可能になります。ボディースキャンは基本的には横になったり、椅子に座りながらするのですが、私は立った状態でも効果を実感することができました。ここでは簡単な説明になりますが、私のボディースキャンのやり方は、1、背筋を伸ばし、胸を張り、目を閉じ、深呼吸を数回する。2、各体の部位に意識を向け、それぞれ力を抜くようにしていきます。例、頭、目、こめかみ、口、舌、首、肩、右手、左手、両手、胸、腹、背中、臀部、右足、左足、両足。この順番は逆でもいいと思いますし、手足から入る方もいます。意識を向けやすいため。さらに、部位を細かく分けたり、調整したりします。3. 力を抜く際に頭の中で頭の力が抜ける、頭の重さを感じるなどと思い浮かべます。 普段考えたりしている時の声を発しない言語をインナースピーチと言います。4. インナースピーチを発しながら各部位に意識を集中している時でも別のイメージに注意力が引っ張られることがあります。例えば今日起きた出来事や過去の思い出や嫌なこと、食事のメニューや仕事のことです。それらの音や映像や匂いや感触が思い浮かんだ時に自分の意識を体に戻します。実際に頭の中で意識がそれてた、戻ろうと発してもいいかもしれません。5. 最後は数回深呼吸をします。この時も意識は呼吸に向けます。お腹を膨らませながら息を吸うとパンパンになります。しかしそこで胸を膨らませながら息をさらに吸います。2段階に分けて吸うイメージです。するともうこれ以上ないくらいパンパンになります。次に息を数秒止めます。無理のない範囲で。そして呼吸筋の力を抜くイメージや足の裏に意識を向けながら息を吐きます。6. ゆっくりと目を開けて各部位をゆっくり動かしたり少しずつ力を入れたりします。以上が私の場合でのボディスキャンでした。スクワット3回おわ1分間の直立不動とあまりに簡単な設定にしたのは観念が活性化していない状態、やる気と呼ばれるものがない状態、無意識でもそれらしい行動への導入のためです。説明したのはあくまでも私が試していることの一例ですが、このヘミングウェイ方式はIf then do planningと組み合わせるのがおすすめです。